主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
稲月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。
はい。
なお僕たちは専門家ではありませんので、内容に関してはご容赦ください。
うん。
はい、おもれき117回目でございます。
117。
はい。前回からですね、たばけるお便りを紹介しております。
はい、
はい。もう早速
いきましょう。
いきます。はい。ゆうこさんから、
ゆうこさん
からいただきました。
はい。
いつも楽しく聞かせてもらっています。私、すぐに影響を受けるたちで、ケリーさんから大河ドラマ八代将軍吉宗のことを聞き、 YouTube で見ていますが、つい見入ってしまい寝不足になっています。
うん。
また水月さんおすすめの本、陸奥博沈も購入しました。陸奥博沈の地元にいながら知るために、新たに知ることばかりでした。
うん。
これは
何、
柱島白地の名前も初めて耳にしました。久しぶりに大島の陸奥記念館に行ってみようかと思っているこの頃です。ケリーさんと水月さんの広い視野からの楽しいお話で、少しでも見聞が広がればと思っています。ずっとずっと続けてくださいね、といただきました。すごいですね。私たちの影響で大河ドラマを見ちゃうわ。本まで買っちゃうわ。ね、ありがとうございます。で、八代将軍吉宗、ね、見やすいんだよね。
あの人のやつ？西田敏行のやつ
。うん。で、江守徹が近松門左衛門やっててさ。
ああ、語りの。うん、ああ、はいはいはい。見やすかった。
江守徹、老けたね。
ああ、ご病気されましたもんね、大き
な。最後治ったの？
どうですかね。少しやっぱり言語がよどんだりされますね。
ね、ちょっと最近ほら。知ってる俳優さんとかよく死んでるじゃん。
そうね。
今年は。
今年誰？
川島直美。
ああ、川島直美。ああ。
そうだよ。
もっと大きな人いなかったっけ？
菅原文太も今年？
ああ、菅原文太、そうですね。
高倉健
今年だっけ？
もう去年と今年の区別が
わかんないね。
ついてないけど。でもそうなんだよね。僕らが子供の時からおじさんだったんだから、
うん、
まあ、僕らが大人になっちゃったら、あの人だけおじいちゃんおばあちゃんになってるからね。まあ、まあ
それなりのお年ですけどね。
まあ、ね、今見るとその八代将軍吉宗見たらみんな若いじゃん。
そうでしょうね。
大変そうだけどね。
もう10年前、もっと20年前ぐらい。
20年前ですよ。で、独眼竜政宗なんか30年前ですからね。
あ、
それを思ったら仕方ないですね。最近水月さんはなんかハマってる本とかあります？
いきなり。
うん、またちょっと優子さんを検討しようじゃありませんか。
最近な、何読んだかな、ちょっと思い浮かばないですけどね。新書とかばっかり読んでますかね。
うちもちょっと、新書どの辺、また近代もの、
まあまあまあ、そうですね。
そうね、今ね、何も本も読んでないんだよな。
いや、ぜひ吉村明のいろいろ作品読んでいただいたら、陸奥博沈も面白いですしね、他にもいろいろ、関東大震災とか、うん、
大島の陸奥記念館って何です？
周防大島に、まあ、これ要するに沈んだ場所がその島の沖合ぐらいのところなので、そこにちょっと引き上げた品物とか置いてある、
あ、そういうことなんですか。
小さい博物館が、はい、行ったことありますよ。
またね、そのシリーズを読んでみてくださいということですね。
ぜひ。
もうケリーさんはね、今おすすめは Wii U かな。
Wii U って何？
ゲーム機。
もうええわ。
はい。さあ、続いてマスターさんからいただきました。ケリーさん、水月さん、いつも楽しく拝聴させていただいております。楽しみにしていたステッカーが届きました。ありがとうございました。とてもかっこいいですね。ステッカーは携帯電話の裏と手帳に貼って、微力ながら普及活動に努めさせていただいています。さらなる普及活動に努めるためにも、シールだけではなくクリアファイルなどの文房具でおもれきグッズを作っていただければと思っています。 文房具であれば自然におもれきをアピールできるので、ぜひとも検討していただければと思います。それはさておき、これからも楽しい2人のやり取りを聞きながら、少しでも歴史を楽しめればと思っていますので、お体には十分お気をつけて配信頑張ってくださいとあります、
うん、
ああもっとグッズを作れと、
うん、
もう自分で作りたいけどお金かかるんですよ。
誰か少しご協力を
か販売をするか、
ああ有料でもね、いいという方なら。
で、あのなんか他の番組聞いててしたんだけど、なんかこういう活動をするのでスポンサーを募集カンパしてくれる、
は
い、募集みたい なんかホームページみたいなのあるんだってね、
はいはいはい、あそう、うん、あそれカンパ募集ばっかりをしているっていうサイトがあるんだ。へえ、
だからこういうので必要、例えばおもれきであのグッズを作ってで、あの販売したいけども元で売るじゃんか、
はいはい、
だから10万円をちょっとで一口いくらで、でその代わりその投資してくれた方に見返りも必要だから、例えばいくら1万円カンパしてくれた人にはお礼として
シール10枚
シール10枚そうそれで例えばおもれき聞いてくれてるリスナーさんがカンパしようって人もいれば、全然関係ない人でも、
ああなるほどね、
っていう意味ではそのここで番組内だけでカンパ募集っていうよりは、
うん、
あのメリットがあるかもねっていうのもあるらしいんですよ。
まあまあまあ、
そこまでで、ね、する勇気がないんだよね、まあまあま
あまあ、ちょっとね、
まあこのステッカーはね、他にもちょっと作りたいステッカーの柄があるんで。
まあそうな。
うん。
どんな？
おもれき用のイラストのステッカー。
うん。
あれ全種類こう。作るとか。
いやあれは素敵なデザインなんですけどね。うん。シールにしちゃうとな。
いやそのつもりで作ったんだよ。
いやあれちょっとやっぱモケモケってするじゃん。
そうでもそ当時はそのつもりで作った
んだ、ね。ああそうなの？
そうだよ。で缶バッジ用に作るイラストもちゃんと続編作るよ、ね。
このなんかあれじゃないの？ポッドキャストの見出し用に作ったんじゃないの？
違うよ。
あ違うんや。
グッズでも作れるようにって言って、あのもちろんその見出し用にも使うんだけど、グッズにも展開しできるように考えて作ってもらってるんだよ。あれとあの皆さんには見せてないけど丸いイラストもあるのよ。
はいはいはい、
でそれをバッジにできるようにするつもりで眠らせてあるんだよ。
はい。
だからあの1回目でさあの作ったあのおもれきバッジね、
缶バッジね、
うん、あれはごちゃごちゃごちゃごちゃしてるけど、
うん、
あの本来作るように作ってるのは、
うん、
もうちょっとシンプルにおもれきになってるんで、
うん、
いいはずなんだけど、まあ、何にしてもちょっと元手がいるのよ、
先立つものは、
うん、
なんとやら。
そうなんですよ、
やめよう。
でそれか例えばこうプロのラジオ放送さんがやってるじゃんね、なんかあのこういうイベントをして、
うん、
でグッズも販売して、
ああ
、うん、でもそんなイベントする
やめましょう、ね、なんか無心がましいからやめましょう、うん、
はい、でもなんかまあはい、
うん、
はい、続いてですね、あずきさんからいただきました。
はい、
はい、ケリーさん、みなぶきさん、こんにちは。105回の配信でお便りを読んでいただきありがとうございます、
うん、
とっても嬉しかったのでまたお便りをしてしまいました。私が好きな大河ドラマは篤姫と光明が辻です。好きな理由はお二人に笑われてしまうかもしれませんが、歴史的な内容ではなくどちらとも衣装です。
うん。
篤姫の方は大奥時代の場面場面で違った豪華純
絢爛
豪華絢爛な、打ち掛けや小袖などが華やかで見ていて楽しく良かったです、
うん、
物語終盤の天璋院になってからも落ち着いた上品な着物で見応えがありました。光明が辻の衣装も良く、 千代が確か歯切れを集めて作った今でいうパッチワーク風の小袖もとても素敵なものでした。今の大河ドラマ花も湯も流す程度ですが見ていますが、派手な衣装好きの私からすると時代考証の点もあり仕方がないのかもしれませんが、ちょっと地味で、物足りないような感じをしています、
うん、
これからますます寒くなりそうですね。お体に気をつけて、また機会がありましたらお便りしますといただきました。
はい、
さあ、あずきさんは篤姫と光明月次がお好きだと。
ああ
、あの光明月次の、
うん、
あの千代があの本当パッチワークみたいな着物着てた、着てて、それをお市の方が気に入ったからくれとか作れとかって言って、大地真央が言ってんの、
うん、
こんなこと言うかなとか思いながらなんか来て喜んでて、ちょっと違和感を感じた思い出があります。
そうですか、
うん、いや着物とかいいなと思ったんだけど、
うん、
そのお市の方がそんなこと言う、マジでお前大地真央だよって思いながら、
大地真央だよ、
うん、大地真央がなんかそんな言わない感じがすんの
それはあなたのそういう思いでしょ、う
ん、で、あの花も湯もあの大奥編の時はあの服装だんだん派手になってきてて、
はいはいはい、
うん、でまた明治維新で実家に帰ったらまた小汚い服に戻って、
はあ、主人公がね、
主人公がね、うん、ちょっと忙しいですね。
うん。
うん、ね、でもそういう目線で楽しむのも NHK の売りの一つだよね。セットとか。
ああ、まあそういうね、交渉がしっかりしてるっていうのはね、う
ん。豪華だったり、リアルだったりね、うん、するのは売りですからね、そういう楽しみ方も全然いいと思いますよ。
うん。
はい、続いてデメさんからいただきました。
デメさん、
はい、今から100回を聞きました、私もずっと大谷先生イコール水月さん疑惑を持っていました、
うん、
でも話し方が少し違うなと思っていたんですが、続けて聞くと声も全然違いますね。コラボがあったら嬉しいですとね。ネメさんは生駒屋敷のご近所の方ですからね。
ああ、はいはいはいはい。
あの、大谷先生よく名古屋には出没してるそうですのでね。
あ
の、名古屋のイベントの、あの、向こうのチームさんで、なんかよく名古屋でイベントがあるんですよ。
あ、そうですか。うん、
あの、そちらにあの、ぜひぜひあの、参加してもらえたら、ちなみにケリーさんも12月にあるイベントには、行きますので。
うん、
飲み会なんだけどね。はい。
吉野に。
はい。さて続いてはね、名前も何もない七種の五名さんからいただきました。
はい。
はい。いつも楽しく拝聴させていただいております。だいぶ前のドラマですが、かなめ淳さん主演のタイムスクープハンターってご存知ですか？
うん。
過去に行って密着取材する内容だったのですが。私は直江兼継の逸話が好きなんです。喧嘩の仲裁に入って見舞い金を持たせても死人を返せと迫られ、閻魔大王に手紙を書くから自分で迎えに行けとバッサリ切っちゃったり、
うん、
その当時かなり権力を持っている徳川家康からの、喧嘩も見事に勝っちゃうし、できることなら戦国時代に行って直江兼継に密着取材してみたいです。お二人は密着取材したい歴史上の人物はいますかといただきました、
うん、
さあスクープハンターって見てました？
まあそうですね、大体見てんじゃないかな。
あ、本当見てないん
だ。全然見てない。
全然。
あ、本当に？
存在は知ってて、あ、やってるだけしか、
うん、
なんか最初から見たいなって思ってで、
うん、
途中から存在を知った僕はちょっと嫌だったね。
ああ、なんかこう定期的に2、3話なんか溜まっては2、3話、
ね、やってますよね、うん、さあ直江兼継なんか怖い感じの話ですね。見舞い金を持たせても死人を返せと迫られた農民か誰かですよね。
有名な話です、
ね、あ、本当、
うん、
バス閻魔大王に手紙を書くから自分で行けって切り殺しちゃうの、
うん、そうそうそう、
全然違うじゃん。妻夫木聡はどこ行っちゃうの？
それはやるときはやりますよ。
あ、そう、あの徳川家康になんか直江城ってやつ、
そうです、ね、
書いたのは知ってるけど、うん、こんなの大河ドラマでやってた天地人で、
いや、あったかな、うん、
やらないよね、時は高く許さないよね、うん、おね、時は高くってあんまり好きじゃなかったのよ。
マレーでもやってるじゃないですか。
で昔ね、なんかまた満州から戦争終戦の頃の話で、はい、
うん、
満州に行って、
うん、
ほんで大地に帰ってくるっていう女性の母親の役をやってた映画があったのよ、
うん、
なんだっけ、赤い川、
あ、
赤い三日月、
うん、なんかあったね、
あれ見て、
はい、
下手だなと思って
そうな。
でさ、もう嫌だったのはほら、あの布袋寅泰に抱かれてたんだよね。
何が？ドラマで？
映画の中で。
ああ、その時に、
うん、結構セクシーな、
ああそうなんですか、
激しいシーン。
へ
ー、布袋寅泰だよ。
どういうこと？
あの顔よでーって。あ、脚本が悪いのかな、
あ、
なんか面白くなくって、
あ、そうですか、
なんかお金返せよって思うから、であれで時は高子ってこんなんだったっけって思って、僕の中では結構票が下がったんですよ。で最近ね、あのマレちゃん見てて、あ、いいなと思って、
もう
最近ちょっと株が上がってきた。で直江兼続の時も奥さんやってたじゃん。
そうですね、
あの、まあ、最近ちょっと見直してる時は高子をちょっと思い出したケリーさんでした、
うん、
でちなみに密着取材したいような人っています？どういうのがやっぱり密着するんだろう、
権力者ね、どうだろう、ね、やっぱり近代の人かな、
誰？
天皇、明治天皇とか
明治天皇、これ誰だろう、僕聖徳太子かな、
古いね、
うん、王道のお答えですいませんって感じで、ね、はい、さあ続いて、本名みたいなので、SS さん、
A でしょ、
SA
さん、 SA でしょ、うん、
はい、じゃあ SA
さん、ああ S か、うん、まあ、分かんないね、どっちかな、
どっちにする、
A、
じゃあ SA さんにします、
うん、
はい、こんにちは。最近ポッドキャストを使い始め、おもれきに出会いました。世界史選択でしたので、日本の歴史を学べて楽しいです。また卑弥呼と猫の回しか聞いていませんが、遡って楽しませていただきます。今後も楽しい話を期待しています、と。すごいフレッシャーなリスナーさんですね、
うん、
猫の回とかね、
卑弥呼と猫、
はい、その辺だから前々回の収録ぐらいの、
うん、
夏ぐらいの
回ですね。
またね、ピカキリ、またピンしかないですけど、
うん、
ね、いろんな話してますので、
ぜひ
ね、聞いてください。さて、続いてですね、IS さんからいただきました、はい
はい、
歴史の大の苦手なIS さん、
うん、
はい、何分にも小難しいことは苦手なので、おもれきは面白くてためになります。途中から聞いているので、もう出ている話題かもしれませんが、学校で飛ばされた感のある歴史として、明治憲法の制定、
うん、
議会の開設から大正デモクラシー前夜にかけての時期の政治の動きがあります。政党内閣以前の時代は、明治維新の時の勝ち組の人たちが権力を握っていて、ある意味江戸時代の残りかすみたいな雰囲気が政治に反映していたのかな、などと不勉強な私はぼんやりと理解しているのですが、何かあの時代をわかりやすく知るためのトピックはありませんか？おもれき風に加工してまたやってください、ということです。
うん、
猫の話面白かったです。3テレビ、
うん、
では猫侍というのが配信放送していますと、
うん、
猫侍って何？
あ、猫侍知りません。
知らない。
ドラマですかね。
ドラマ、うん、アニメ、
ドラマ、
実写、
実写、実写。北村一輝だっけ、あの人。
ああ、
あの人が、あ、あの人ですよ。だから上杉
影勝さん、
影勝さん、あの人が主人公で、
ああ
猫飼ってるんです
よ。現代劇だろ。
いやいや、時代劇、時代劇、侍で、うん、もう結構だ、3ぐらいまでやってますよ確か。
え、秋から始まった番組。
いやいや、もう何年、 2,3 年前からやってるかな。
あそうなの。
今年映画にもなって
る。へえ、うん、何どれ、コント番組なの。
いやいやいやいやいやいや、なんか、
そんな長くこと、
うん、
へ
え、白いニャンコで
猫が主人公なの、
うん、まあまあ半分猫が主人公。
やっぱり猫が好きの時代劇は
そんなんじゃないですね、
はい、さあ、この明治の議会政治が始まった頃から大正 デモクラシーの頃までで、のなんかこう話題をやってくれないかと。
うん、はい、
憲法制定とか面白そうかな。
そうですね、
うん、なんだっけ、プロシアでしょ、プロシア。
なあ、まあ元はね、ドイツ系の憲法ですね。
あれさ、なんでドイツって言わずプロシアって言ったりさ、
うん、
めんどくさいよね。
ちょうど変わり目ぐらいの時期でしょ。
だからその辺は僕がちょっとそれ世界史で勉強しないといけないね。はい、またなんかネタができそうでしたら企画させていただきますね、
うん、はい、
どこまで高校講座進んだのかな。だいぶ進んだ
のかな、ね、お勉強されましたね、はい、
さあ続いて、黄金司祭、小金司祭、
黄金でしょうね、
黄金司祭さんから。
本名じゃないの。違うか。
ケリーさん、水月さん、こんにちは。いつも勉強の間に聞かせていただいています、
うん、
先日ふと自分に身近な歴史を考えてみると、僕の高校がある山はその昔武田氏の系列のお殿様が城を構えていて、交渉にも武田氏を、
うん、
が使われています、はい、武田家の紋章、あ、家紋
こう4つ、菱がこう、
あーはあーはー、うん、菱餅が4つ、
そうそうそうそう、
できて菱形になってるやつ、
ね、そうそうそう、
はい、高校の先生にも原稿の時もし九州が破られていた場合、ここが最終拠点になっていたんだぞ、うん、とよくお話をされているのですが、いまいちよく分かりません、
うん、
私も分からないです、なんでこれ。ちなみに僕の高校は広島にあるのですが、
うん、
実際のところどうなのでしょうかと思いメールを送らせて、させていただきます、
うん、
これからも楽しい配信を待っていますね。武田家なのに広島なの、
うん、まあ、武田家もいっぱいあるからね、まあ、あの甲斐の武田家が一番有名ですけど。
あ、そうなんですか。
もともと源氏のね、結構若さの武田家とか何個かあります。
源氏の流れだろ。
いや、源氏のバリバリの源氏です。
あ、そうなんですか、うん、で広島、黄金司祭さんは広島の武田家のゆかりのあるお殿様が住んでた町の高校、
うんうん、
なんだ、
どこだろう。
で、現行の時九州が破られたら、この広島県で、ね、なんか
だ、九州が落ちたら次はこう広島で迎え撃つっていう拠点になってたんじゃない。
そんなとこがあるの。でも海辺の町
かな。
ほなもう陸路で攻めてこないよね、効率悪いんだから。
いや、わかんない。でもモンゴル軍は陸の方が得意だから。
ああ九州を落とせなかったら、うん、
九州を拠点にして本州に
騎馬部隊で
来るかもしれないね。
あ、うん、そんな情報まで時宗さんたちは把握してて、
そらまあ次の手ぐらいは打ってたでしょう、万が一っていうぐらいは。まあどこまであったか分かんないですけどね。どこかな、なんだろう、高田とかかな、
違うか。でその辺になんか城構えなんかあんの、そういう櫓じゃないけど石垣の跡とかあんのかな。
なあ、まあ中世だからね、あんまりお城お城はしてないでしょうけど。
だってさ、あれじゃんね、なんか九州の方行くとそういう中国から攻めてこないようにって定時天皇の時からもあるし、現行対策でも石垣作った跡って残ってる。
ああ、防塁とかね、水木とか、うん、
広島にもあるのかも。
あるんでしょうね、きっと。
へえ、こんな歴史もあるんですね。
うん、
はい、ありがとうございます。さあ続いてビックスさん。
ビックス、
これはベコラップ、
ああ
ビックス粒子かどちら
か、ああどう
まあどか、まあ知的には粒子かな。
粒子ね、
あのなんだっけ、
何
ノーベル賞も取れる。あビックス粒子は今回関係なかったし、今年の、
うん違うと思う。
神尾寛治のやつは、
なんだっけ、なんか原子のちっこいやつでしょ。
なんか、はい、
ニュートリノ。
ああそうだそうだそうだ。はい、よくはどんだけ聞いても理解できないあのね。
うん、
さあ、ケリー様、水月様、お久しぶりです。100回記念の織田信長の回を聞きました。私が歴史好きになったのも小学生の時に尾形直人の大河ドラマ信長にハマってからでした。それ以来歴史の興味は戦国時代、幕末、中国の三国志、春秋戦国時代と広がっていきましたが、今でも信長が一番好きな歴史上の人物です、
うん、
信長の合理性、決断力には憧れますし、民衆とも分け隔てなく接したというエピソードも好きです、
うん、
名称原稿録、
うん
にも信長の興味深いエピソードがいくつも載っていますね、
うん、
話はそれますが名称元号録は資料的な価値は低いと言われていますが、面白い話も結構載っていますので、一度おもれきでも取り上げていただけていただけるととても嬉しいです、
うん、
さて歴史が歌詞になっている校歌ですが、私の地元はその織田信長も入っている、三英傑にゆかりがあるのですが、
うん、
小学校の校歌に英雄行いて400年、行いてって行けって書いて、
そうやね、
行く、あの行ですね、行いて400年という歌詞があります。
ほう、
親が小学校だった時は歌詞は英雄行いて300年だったそうです。
あ、
まあ、時代とともにズレが出てくる、
ね、時代が経てば変わるんだ。
しかし他の部分は歌詞は全く覚えていません。季節の変わり目で体調を崩しやすいので、お二人とも体調には気をつけて、お仕事に、ポッドキャストに頑張ってください、といただきました。
うん、
すごいね。歌詞って変えていいんだ、効果って。
これどうなんでしょうね。
でも、英雄が、なんか、
まあ、それこそそうよね、できた頃は300年の時代だったんですよね、明治時代とかに作られた時は。これでもどうなのかな、いいことなのかな、若干疑問が残るけど。
このせっかく先人が作ってくださった歌詞を軽々しく変えるなんて、
うん、
いやでも疑問が出てこない。だって今保護者うるさいよ。
いやそういうもんじゃないでしょ。母と友
情合わないじゃないかとか、うるさい時代じゃん。
それでも歌詞が価値がなくならへん。
うん、
そう、100年前作られたっていうのも一つの価値やんか。
でもこれが作詞ケリーさんが100年前に作ったんだったら変えていいってあなた言うでしょ。
いやそんなことは言わない。それはあなたが100年前作ったっていう事実
あるとしたら
残らないじゃん。だから要するに400年にしちゃったらもうそれで100年はご破産になっちゃうわけだから。
あ、原案ケリーさんになるんだねじゃ
ん。ああそうですね。だからそれは意味ないでしょ。
ああ、うん、こんな著作権協会はなんて言うんでしょうね。ジャスダック。
著作権切れてんでしょ。80年
が過ぎれば。じゃあいいんじゃない。
いやよくいいけど。うん。うん、 価値としてどう？
こんな歌詞をつけるのが問題だよね。
ああ、100年後を見据えてなかった。
うん。これは甘いよ。
いく100年とかにしとけばよかったね。
英雄が、1600年に、なんか、赴いてとかさ。
あ、そうですね。
そしたら自分の頭の中で計算して、あ、300年前だなとか、400年前だなって。
いく100年。英雄ゆいていく100年とかにしてくればね。
あ、そうだ ね。じゃあそれ1000年過ぎてたらどうするの？
いく100年は1000年も含むんです。
いく年月、
いく年、いく清掃とか
だから、ね、効果が変わったって記憶はないな。
あ、
でもこうやって地元の人が、いや、わしの時は300年だった、400年だって言って、こう地元で盛り上がるいいネタにはなりますよ。
うん、
大体うちらの母校じゃないしさ。
いや、そうだ。お前が寄せろって言ったんだ。
はい、さあ、続いて、これは本名なので、これは IS さん、また。じゃあ、AS さん。
AS でしょうな。
S だよね、
うん。
J じゃないよね。
じゃあ、S でしょう。
うん、はい、AS さんから。はい、毎日のウォーキングの友として楽しんでいます。このパターンも多いですね。ウォーキングしながら、
ああ、ジョギングとかね。
はい、うん、歴史小説から歴史好きになって40年、いつの間にか歴史オタクになってしまいました。
うん、
典型的ですね。
典型的なのか、
歴史好きになってくるこのパターン多くない？歴史小説、歴史漫画とかから、
はい、
縄文の時代から飛鳥奈良時代までを好んでいましたが、おもれきを拝聴してからはオールラウンドになってきました。
うん、
でもどちらかといえば弥生時代とか古墳時代、飛鳥時代が好きで、毎晩寝るたびにたとえ5分でも目にしないと寝つかれない有様です。
うん、
この辺りのことについてお話ししていただければ幸いです。ということですね。はい、寝る前に何を見るんだろう。壁画とか古墳の写真を見て寝るのかな。
仏像とか。
仏像、そういう写真集もいっぱいあるもんね。今年もあれ、今年あれ行こうと思ったんですよ。
どれ？
あの奈良のあの平等院展、平等院じゃない、正倉院展。
ああ、まだでしょ。
今じゃない？収録的には、
ああ、収録的に
終わってるよ。収録的に今頃やってて、
いや違うよ、これか、放送日的に終わってるくらいでしょ。
終わってる、終わってる、
うん、行けばいいじゃん。
今じゃない、
今じゃない、まだ早い。違う違う違う、これからですよ。
なんか琵琶今年出るね。
螺鈿にした五弦の琵琶、
うん、行きたいかな。
行きなさいよ。
なんかこないだ、なかなかね、どんどん行けないの。暇な時は暇なんだけどね。
うん、
はい、またね、古代物最近やってないっけ。
そんなんばっかりですね。
ね、まあ、だみんな、
まんべんなくはできない、
ね。ぼちぼちやってないと、気長にお待ちくださいしか言えないね。
はい、
うん、ね。やりたいことはいっぱいあるのよね。
うん。
うん、で、思いついては忘れて、忘れた頃に思い出したとか、いろいろです。
うん、
はい、続いてですね、北条政子さんからいただきました。
北条政子、
はい、
尼将軍。
同一人物じゃないみたいですよ。
違うん
だ。
はい。
最初見た時ね、読んでて、老眼で来てたんだけど、北条、
北条
政子。北条政子思った。北条政子さんです。はい。ケリーさん、みなずきさん、こんにちは。神奈川県在住、
うん。
数日前よりの新規リスナーです。これ、9月26日にいただいたお便りなので。
なら。
はい。広く浅く日本史が好きで、YouTube サーフィンしていて、おもれきに出会いました。
うん、
YouTube から入ってきたんで、
すごいね。
ちょっとおもれきでは珍しいね。
いや、運命感じますね。
本当？はい。 さて最近の回で卑弥呼がありました、
うん、
その流れで邪馬台国を検索したところ、邪馬台国に見せられた、古代史愛好家が作る南大のホームページがありました、
うん、
そこにある詳細な九州説対畿内説論争の中に、魏の国から卑弥呼に100枚、なんだ、
下賜
された道教山岳淵神獣経の項目があります、
うん、
なかなか熱い論争が繰り広げられています。どうか九州説対畿内説を具体的に、また山岳淵神獣経にもスポットを当てて一回お願いできないでしょうか、
うん、
これもね、いつかやりたいなと思っています。
はい、
はい、で、さらに2つ目のお願いは、私は鎌倉近隣地域に住んでおり、灰寺跡や遺構も含めた鎌倉の寺社回りをしています、寺社巡りをしています、
うん、
鎌倉時代をもっと取り上げてほしいです、
うん、
具体的には神風で救われたわけじゃない現行の真実、歴代執権の紹介などです。
うん、
図々しく3つ目は、以前お便りコーナーで紹介された藤原の雪成をはじめ三席、
うん、
小野の道風、
うん、
藤原のサリ、
スケマサ、まあサリでもいいですけど、うん、
スケマサ、
うん、
藤原の雪成や平安時代、平安初期の三筆、
うん、
空海、
うん、
佐賀天の、
うん、
立花の
早成
の紹介です、
うん、
彼らは単なる農書家ではなく、政治的歴史的書以外の文化にも足跡を残した偉人であり、
うん、
パッケージで捉えるとか、ね、
とかなり、
まあ、パッケージで捉えるとかなりリアルで面白いので、ケリーさんも少しは平安時代に興味を持てるのではないでしょうか、
うん、
長くなり恐縮です。最後にケリーさんはまさにラジオのパーソナリティのような声質話し方で、最初はプロかと思いました。また水月さんの声の大ファンです。関西出身なのでしょうか、だとしたら関西の方が、共通語を関西の方が、
うん、
共通語を話す独特の舌足らずさと舌足らずさとかが全くなく、完璧なバイリンガルですね、
うん、
今度鎌倉でオフ会でも企画してください。ぜひ参加したいです。長くなりましたが期待しています。頑張ってくださいといただきました。
はい、
アマ将軍から
言われてしまいましたよ。ありがたい、
はい、さあ、まあ、邪馬台国はね、ちょっとね、また
卑弥呼やっちゃいましたしね。
この間は卑弥呼のことをやったのね、
うん
うん、でまた今度邪馬台国は邪馬台国でちょっとやろうと思います。
それこそ節目の回ぐらいにふさわしいネタじゃないですか。
そういうなんていうの、ターニングポイントでキーポイントなんていうんでしょうね、そういう、
うん、
切り板の頃に扱うようなネタかなと思いますので、
うん、
まあいつかはやるでしょう。
まあね、
はい、鎌倉ものも意外とやってないね
鎌倉時代はないんじゃない。
そう、でもちらほら取り扱ってんだよ。
いや、それはかすめたとかあるかもしれない、
うん、頼朝の絵は誰なのとかさ、
それも要するに絵の話でしょう。
で、いい国作ろう鎌倉幕府とか初期の名作ですよ。
ああ、年号ね、キリカン、
うん、85年なのか92年なのかとか、
はいはいはい、ああ、うん、なるほどね。あ、
まあね、本当にね、あれね、この110何回もやってて、
はい、
その何一体をやってどれぐらいバランス悪いかね、昔はちょっと意識してたんだけど、
あ、
最近もわけわかんなくなってきて、数も増えてきて。
統計取ってるんですか。
取ってないもん。
あ、取ってないんですか、
うんうん、あの絵的なのであれで見分けてみると、
あの、うん、見出しの絵で、
いや、ケリーさんは古代が好きだから古代物がいつも多いかなって、決してそんなこともないし、
うん、
まあでもこれ言うと最近幕末維新物やってないし、
はあ、幕末か、
うん、やってないしとかも言い出したらキリはありませんが、
うん、
またこれも思いついて、なんか ね、比較をするときにひらめきが来るんだよね、
うん、
あ、これやろうって、そこにね、あのね、届かないと腰が重い で、そういうやりたいなって思うのが溜まってる状態ですね。
小ネタはね、いっぱい思い浮かぶんだけど、うん、それをね、1時間話せるかっていうと。
そうなの。いや、もともとね、30分番組のつもりでやってる番組なんで。
あ、そうでしたっけ。
そうなんだよ。
嘘。
本当。だから一応30分番組のつもりで企画して、
ああ
、で、だから大体30分ぐらいで本編終わって、お便りも紹介してるから、中身から。
あ、本当に？
うん。
最初の頃って30分でした？
うん。そうだよ。
あ、本当に？
うん。
へぇ。
そうだよ。うん。だからこイメージ的にはね、だからちょっと小話的なのを10分15分ぐらい話して、うーん、そうなんだ、
でよかったんや、
終わるのが、ほら、うちたちも口が達者になってきてるでしょ。
そうやね、
喋り慣れてきてってのもあるんですよね。
ああ、う
ん、
そうですか、
うん、でも1時間は超えないようにしてるんで。
あ、そうなんですか、うん、
1時間超えると僕も聞いていてしんどくなってくるんですよ。なるほどね、
うん、
なので30分から1時間程度で終わるようにというので、
うん、
であまり濃くしないように、ね、
うん
うん、していこうと思っております。はい。まあ、平安時代もね、また気が向いたらするかもです。で、鎌倉でオフ会。鎌倉で、ね、行きたいね。
神奈川ですね、やっぱり。
うん、僕、西岸良平っては漫画家知ってる？
いやー、知らない。
三丁目の夕日描いてる。
ああ、はいはいはい。
変な赤をつきの。
はいはいはい。
で、あの人が鎌倉物語っていう漫画を描いてるのね。
うん、
で、鎌倉っていうのはミステリアスな都市で、
うん、
なんか奇々怪怪、妖怪が出たり、
うん、
神様が出たり、悪魔が出たりという不思議な街なんですよ。
ほう。
そういう設定に舞台になった鎌倉を舞台にする三丁目の夕日のキャラクターがうごめく。
ああ、それは時代ものじゃなくて。
時代、現代劇なんです
が、はいはいはい、
うん、鎌倉時代のキャラクターなんかも出てくるんですけども、それのたたりがどうぞこう
と
か、出てきたりして、そういう目線でもね、行きたいんですけどね、
うん、
なんだっけ、
何、
電車走ってるじゃん、
江ノ電。
あ、江ノ電でもなんかこの鎌倉物語となんか連動した、企画があったりしてたよね、雅子さんね、うん、と思うんだ、
雅子さん、はい、
うん、ちょっと行きたいなと思いますが、うん、まあ、ちょっとイベントはどうかちょっと半分期待せずになんかやろうかなって思う気分の時もあるけど、やっぱりね、
怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い、
毎日規模が変わっておる2人でございます、はい、またお便りお願いしますね、
はい、
はい、続いて本名みたいなので NJ さん、あれ
A でしょ、
A か、
NA ですよ、
A か、 NA さん、
はい、
はじめまして、最近になって聞き始めました。学生の頃歴史の勉強が苦手で、大人になってからもコンプレックスに感じていたのですが、
うん、
30を過ぎてようやく歴史の面白さを感じるようになりました、
うん、
その時歴史を動いたみたいなまとまった形のものではなく、雑談のような形で語ってもらうのも知識の隙間を埋めてくれる感じでとても良いです。歴史の勉強は大人になってからの方が面白いかもと思いました。ポッドキャストに入っていない回を YouTube で遡って聞いています。今後の放送も楽しみにしておりますといただきました。
うん、
大人の方がこう興味本位で自由に行ったり来たりできるもの。
まあまあそうですね。
ね、勉強しやすいですよね、
うんうん。
その学習的な勉強じゃなくてね。
そう。
だからこう興味のあるまま、気の向くまま、赴くままがね、楽しくって、でそうするといつか全部つながるんですよね、
うん、
あ、この時代もあの時代もってね。だからここでもなんかより興味の持てるネタを見つけていただければと思います。
はい、
はい、続いてキヨさんからいただきました。
キヨさん、
はい、猫好きなケリーさん、水月さん、こんにちは、
うん、
猫三部作楽しく拝聴しました。猫にまつわるお話ですが、私の明治生まれの祖母から聞いたものです。葬式の棺桶の上に猫が乗ると、猫が
五栄華、
五栄華を歌い出すので、うん、絶対に乗せてはいけないというものです。 これも化け猫伝説の一つに入れてください。もうええかって何？
もう何ってやらないですか？地蔵盆の時とかこう鐘鳴らしてこう節をつけてこう西国の札所巡りの話とか。
はあ、何のことや。
ああ、これ関西だけなのかな。
はい、私も犬と比べれば猫の方が断然好きです。ではケリーさん、水月さんごきげんよう。伊、う、予、ん、さんも猫派なんですね。
猫ですね。
はい。さあ続いてくちゃめさんから。
くちゃめ。
はい。ケリーさん、水月さん、この度はステッカーありがとうございます。ランドセルに貼るのはやめて筆箱に貼らせていただきました。
ああ。はい。この方ね、
はい、はい、来年の大河ドラマは、住んでいる県の隣の、真田丸が始まりますね、
うん、
楽しみにしていますが、どうも昔の真田太平記の印象が強くって、正幸役の丹波哲郎さんが今度草刈正雄がやるでしょ、
うん、
じゃあ務まるものかと、ということですね。今の NHK では正幸のエロ親父ぶりはできないでしょうね。前におもてなし武将みたいな方が、わしは上田には少ししかいなくてほとんど人質や幽閉されていたんだとテレビで言ったのを聞いて笑っちゃいました、
うん、
これからも配信楽しみにしています。またお便りしますといただきました。さあ来年の大河ドラマが真田丸ですが、30年ぐらい前にね、
うん、
あの NHK の大河ドラマが近代の時代を取り扱う大河ドラマをやるということで、あの三河を言う、
うん、
春の坂道だっけ、
鳩
か、
うん、
と命といって、まあ、明治大正昭和を取り扱って、うん、はい、まあ、時代劇ファンをちょっと寂しくさせるので別の曜日に大阪で大河ドラマみたいなの作ってたんですよ、うん、それが真田太平記と武蔵能面記と宮本武蔵なんですよ。で、
はいはいはいはいはい、
でこの真田太平記は、真田正幸違う、うん、信幸が主演なんだよね。
雪村、
うん、信幸、お兄ちゃん。
お兄ちゃんが主演なの？
主役、クレジット的にはそうなってたよ。
あ、そうなの、うん、渡瀬
恒彦、うん、で、雪村を草刈正雄。
あ、
で、お父ちゃんの正幸を丹波哲郎がやってた。
ね、
はあはあ、僕もこれ見てました。見ましたが、
うん、
再放送で見たかな。
あ、
忍者がいっぱい出てくるのよね。
そうですね。
で、なんか、あの、はるかくらら、違うな、くら、なんとかくららって、
はるかくらら、
もう芸能界引退した女優さんだけど、うん、あのお香役で、
はいはいはいはい、くのいちとかね、
くのいちでとか、うん、あの夏八木さんも出てたよね。
夏八木さんも出てましたね。
あの亡くなっちゃったもんね。
あ、そうでしたっけ。
死んだくなってる。
あ、
みんな死んじゃうのよ。
なんか変な言葉で喋るんだよね、忍者言葉で。
そうだっけ。
彼らだけほらちょっと変な。
で、なんかさ、この正幸さん、あちこちに女いてさ、
うん、
この山手殿の妹にも手を出しててさ、
やってましたね、
それがなんだっけ、榎木さんがやってた角兵衛さんとか、うん、さあ、そこまでエロ親父を草刈正雄でやるのか。
うん、
だから原作は今度は真田太平記じゃないんだもんね。
だ、そうか。それはあくまで三谷幸喜作品だから。
オリジナル脚本なんでしょ。
う
ん、
そうやね。
だから、あんまり、まあ、草刈正雄さんもエロ親父できるっちゃできそうだけどね。
まあかなりね、艶っぽい感じの方です。
そうだよ、秀吉がさ、
うん、
小日向。
ああ、そうですか。
でさ、あの配役さ、ちょっと今出てるの見てるとさ、
うん、
もうさ、朝ドラと NHK に出てる俳優ばっかじゃん。
まあ三谷作品はね、
近藤真宗も出てる、
うん、
朝ドラでも今出てるじゃん。
今出てますね。
で、草笛光子また出るじゃん。
ああ、
朝ドラに出てるじゃん、出てたじゃん。
あ、マレの
おばあちゃんでとか、うん、小日向もそうでしょ。ほら、シェフの、
ああ、皆さん、ああ、そうか、そうか。
ちょっと待って、はいはい、なんかここ数年の朝ドラと、大河から持ってきすぎじゃないのと。
NHK はしゃあない。
NHK さん、ちょっと、あの、ケリーさんより配役リストの選手狭まってませんか。
この番組、なんか NHK の話ばっかりじゃない。
でも見ないんだもん、ほとんどテレビ。 何見てる
の？いやー見てないけどね。
でしょ。うちあと探偵ナイトスクープとか。
ああやってんだ。
何でも鑑定団とか見てない。はいはいはいはい、
まあ、あ
と
忍者の番組がね他にないもんね。
そう忍者も見てるんだよ。
あ戦隊もの。ああそうですか。
うん、でも話題しづらいでしょ。
そうです
ね。公益では。
はい。
うん、いろいろ控え遠慮して喋ってんだから。遠慮して喋ってんですからね。はい。でまた今年はも来年はね盛り上がると思いますのでね。
うん、
あれはどこへの長野県か。
何が？
真田さんは上田。
上田そうですね真田。
でちょっと長野県が今年は盛り上がるのかな。でも雪村が主人公だって、
う
ん、あっち行ったりこっち行ったりするんでしょ。
まあそうやね関西なんじゃない実は。
はあ。結構。えなんか上杉にも行くんでしょ。
ああそうやね人質に行ったりもしてるし。
ね、うん。そうだよね今度このお。え雪村のお兄さんは大泉洋でしょ。
あそうなんですか。
うんほらだから朝ドラばっかなんだって。
ああまあ三谷作品にはよく出てますけど ね大泉
そうだねこの間は出なかったもんね。
うん
はいまあ楽しみにしてみましょう。
そうですね。
さあ続いてしげめんさんからいただきました。やばい。
しげめん、
はい、しげめんさんからいただきました。ケリーさん、みなずきさん、はじめまして。いつも楽しみに拝聴しています。取り上げてほしいテーマは、いつかの回でみなずきさんが少し話していた入れ墨の歴史です。
うん、
僕自身少し入れ墨を入れているんですが、やっぱり日本じゃまだまだ目線は冷たいですね。
うん、
どうしても怖いお兄さんが入れているイメージがありますものね。ってことで入れ墨の本来のルーツなど入れ墨を入れていた有名人などが知りたいです、
うん、
ネタ帳の片隅にでも書き足していただければと思います。これからも楽しみにしていますと、
うん、
いうことですね。あの僕の同じ業界で働いてる方も腕にちょっと入れてる
のかな。あ今ワンポイントとかね結構みんな平気で入れてますよね。平気なのか
あれで仕事上差し支えあるのでその方は季節を問わず絶対長袖で腕まくりはしないですね、
まあ、そういう人もおられますね、
うん、どうなんだろうワンポイントぐらいだったけどあの全身はやっぱり抵抗あるな。
いやまあそうでしょうけどね
温泉で一緒に入ると
なんかそうでしょう
ね。ステルさ悪気はないんでしょうけどね。
もうそれこそ江戸時代と幕末の写真なんか見たら結構みんなしてますからね。
だし縄文人もやってたんでしょ。
縄文人は分かんないけど。
ね
昔の川残ってるわけじゃないし。
やってるんでね。いつの頃からこんな怖いイメージになっちゃうんだろうね。
ねまあまあ時代時代の価値観があるしね。それこそ縄文時代はおしゃれだったわけだし。
逆にしないと大人になれないとか
ね、
あったもんね。
そうですね。
またその辺もヤクザ関係と一緒に。
ああそうかヤクザネタもやりてえとか言ってたね、はい、そうですね。
そうでしょ、はい、いっぱいあってはこう忘れちゃうからいけないよ ね、う
ん、ね
はい、うん、じゃあ最後のお便りです
ラスト。
はい、さくらさんからいただきました。
さくらさん、
はい、和菓子の会ちまきの話楽しく聞いていて、思い出したことがあるのでメールします。
うん、
あのちまきがこう端午の節句の時に
新潟の
食べるのと新潟でもらったのが違うのって話したやつですね、うん
はい、
先日富山出身の友人と話していてびっくりすることがありました、
うん、
お寿司の話です。富山といえばマス寿司、マスの寿司ですね、よね、うん、10年ぐらい前はコンビニでも買えたのですがまだ買えますか。これが今カナダだからね。
カナダバンコバの人、
バンクーバーだったよね。
そうですね。
うん、
はい。
で、今もコンビニ売ってる？最近コンビニで。
あの、これちっちゃいやつ？三角
形。そう。
あれは全然売ってますよ。
売ってるそうです。
丸いやつじゃないでしょ。
うん、はい。で、駅弁フェアなどをしていて、駅弁フェアなどで、あの、円形のマス寿司を買ったこともあります。
うん、
まあ、私もあれ好きですね。
あ、そうですか。
うん、ちょっと高いよね。
あ1000いくらしますね。
今高いね。
うん、
で、私は、あの、円形のね、
うん、
あの、箱っていうのはあれなんていうの、木箱みたいに入った、
うん、
あの、寿司を買ったとき、 くるまっていた葉っぱの上の部分をどけてから切って食べていましたが、富山出身の友人にその食べ方は違うよと言われびっくりしました、うん、葉にくるまったまま付属のナイフで葉っぱごとケーキのように切り、葉っぱの部分を持てば手も汚れないと聞いてびっくりしました、
うん、
知っていましたか、
うん、
はい、これからも楽しく拝聴しますということですね、うん、でステッカーは実家に届いたら体に送ってもらいますということです。
はい、
このマス寿司の食べ方知ってました？
知ってましたよ。
出
して蓋にパコってやって、
蓋に、
そうそう、あれほら
こういう逆さまにひっくり返して
筒状のものに入ってんじゃん。
はいはいはい、
だからパコって蓋にこう、そう、ひっくり返す感じで、で切って、でそう剥いて食べる。書いてあるやん箱に。
本当知らない、うん、うちもさくらさんと一緒だな。
ああ、まあよくね、みんなこう笹を先にこう開いてこんなしてから食べにくいでしょ。
食べにくいし、でもそうやって葉っぱごと切って、あれ笹でしょ、
笹
で、そうするとさ、なんか散らかるような気がするんだけど。
いや散らかるんです、むしろ食べやすいですよ。
本当、うん、食べたいな。この辺の駅売ってないよね。あ、デパートじゃ売ってるかな。
あ、どうかな。富山の町っていっぱいあるでしょ、マス寿司屋さんって。
でも あるけど、この駅弁でよく見る
源のやつでしょ、
やつって、うん、うちの近所でも地下街にあるんだけど。
あ、あるな。あるわ。
ある？
百貨店に。
百貨店？
確か。駅弁の売ってるとこが。
百貨店の？駅の中じゃなく？
うん。百貨店の食堂街に駅弁を集めてるお店があって、確かマスの寿司あったと思う。
ちょっと買っていこうかな今日。
あ、そうな
ん。好きなんだけどね。
はい。
ちょっとしかないでしょ。
まあね、
ちょっと物足りない、駅弁って。
そうですね、高いしね。
そうなのよ。ちょっと奮発、2つ買うともう2000円で、ビール買ったらもう、
あれ2段重ね、あのしてる、
まあ2段重ねのね。
そうそう、2段のやつあって、マスとブリっていうのとマスマスっていうのと
あ
るでしょ。
あ、そうなの、うん、味の違う組み合わせ。
そうそうそうそ
う、高いじゃないですかあれ。もともと高いのに普通に比例して高くなってるだけでしょ。
基本倍かね。
食べたいんだけどな。もうちょっと安くなんないですかねあれ。
いやー、マスの寿司は高いですよ基本的に。
ねえ、うん、またちょっと、うん、ちょっと今日奮発して買おうかな。それだけ。
今日豚まんじゃないの。
ああ、豚まんもちょっと食べたいっすが、うん、餃子も食べたいな。さあ終わりますよ。
終わり、
長くなっちゃって、
ね、はい、そうですか、はい、
おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。お便りテーマいろいろあります。詳細はブログのおもれきのブログをご覧ください、
うん、
はい、お便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com です。 Twitter、
はい、
のユーザー ID はおもれき2013です、
うん、
さらにおもれきはYouTube でも過去の回を配信しています。ユーザー登録されている方はおもれきのチャンネル登録お願いします。
はい、
おもれきステッカーもう少し残ってますので、欲しい方はお早めに。お早めにってもう17週も過ぎてんだけどね、
うん、もう危ないんちゃう。、ね、
はい、ちょっと収録日と配信日がズレがありますので、
はい、
もしなかったらもう終わってたらごめんなさいってメールはしてるはずです。
はい、
はい、それではまた次回ポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。